FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは、武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオの時間です。2019年は、武庫川学院創立80周年、武庫川女子大学創立70周年の記念の年です。この番組では、さまざまなジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さて、来週月曜日、武庫川学院は創立80周年を迎えます。1939年2月25日、高祖孝益一郎先生が武庫川学院を創設してから80年です。そして今年1月からケーブルテレビ局ベイコムで武庫川学院創立80周年記念番組、武庫女チャンネル武庫ちゃんの放送がスタートしてるんです。学生自らが内容を企画して、そして番組を作っているということなので、今夜はそのあたりを伺っていこうと思います。今夜の武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオは、武庫女チャンネル武庫ちゃんスタッフから、武庫川女子大学生活環境学部情報メディア学科3年、鳴岡ありささん、中村ほのかさん、峰ありささんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ。ここでゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は武庫川学院創立80周年記念番組、武庫女チャンネル武庫ちゃんスタッフから、武庫川女子大学生活環境学部情報メディア学科3年、鳴岡ありささん、中村ほのかさん、峰ありささんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
鳴岡ありさです。
中村ほのかです。
峰ありさです。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
武庫川学院創立80周年記念番組、武庫女チャンネル武庫ちゃんという番組がね、今放映されてるんですけれども、今年1月からケーブルテレビ局ベイコムで放送がスタートしたんですね。これ始めたきっかけっていうのは何だったんですか？
きっかけは、武庫川女子大学が80周年を迎えるということで、あの記念事業として、その映像を作らないかっていうことになって、うん、でたまたま映像を作ってるゼミが私たちの丸山ゼミだったので、ああ作ってみませんかっていうお声をおかけしてもらったのがきっかけですね。
最初その、 あのお話来た時どんな感じでした？感想としては、
あのまず5分間 の、 その番組を作るっていうことよりも、はあ、なんか80周年 の、 あの、うん、記念の番組を作ってみないかっていうざっくりしたの提案だけ聞いたので、どういうのを作るのとか、まずどうするのっていう戸惑いから、でだんだん決まっていって、5分のテレビ番組作るってなって、テレビ番組みたいな感じになったのが最初ですね。
あ、そうですか。でもやってみたいなっていう気持ちはあったんですか？
あ、結構ありましたね。もともとそのベイコムのそのホットネットベイコムっていう、うん、あの情報番組の方になんか10分ぐらいのコーナーをなんか担当させてもらってたこととかあったので、
あ、そういう経験があったからね。 なるほどね。
一から自分たちでっていうのをちょっとなんか、あ、楽しそうだなって単純に思いましたね。
でどういう番組なんですか？
女子大ってどんなとこっていうテーマで、周りの人には伝わりづらいところとか、もっと発信していける番組になればっていうので、ちょっと女子大ってどんなとこっていうのをテーマに作ってます。
まあ、コーナーもあるんですよね。
そうです、うん、学びコーナーと特集コーナーっていうのがあって、学校で の、 そのメインの学びっていうところにスポット当てるのと、その学び以外の部活だったり、なんかいろんな学校生活についてやるのが特集コーナー。
そうですか。さて、その、コーナーなんですけれども、それぞれ担当があるそうですね。鳴岡さんは
学びコーナーのディレクターをやってます。
どんな風に進めてるんですか？
まずみんなでどの学科を取材したいとかを決めて、みんなでそうこう話し合った後に、取材まず自分たちでパンフレットとかホームページで調べて情報を入れてから、ここ気になったとか新しい話とかを取材でバーって聞き出して、それを聞き出した後、番組でどういう風に作る、あの扱っていくかって決めるのを自分がやってますね。
やっている、まあ、ディレクター、ね、やってらっしゃるということですね。中村さんは、
はい、私は特集コーナーの ディレクター兼出演者ですね。
出てらっしゃるんですか。
はい、出てましたね前。
でご自分でその、特集コーナーをそれどんなの作っていくんですか。特集コーナー、
特集コーナーはやっぱ学科が学びコーナーであるので、うん、まあ、それ以外っていうことなんですけど、逆にちょっとそれがちょっと大変なところもあって、
広いですね。
そうですね、範囲が広すぎて、ね、何から扱ってやっていこうかっていうところから始まるので、かなりやっぱみんなとの相談とか、これからどうスムーズにどうやったらいけるのかっていう先のことも考えながら企画しないといけないので、結構大変
大変ですね。番組も作らないといけないし、出演して喋らないといけないですもんね。
ちょっとセルフプロデュースみたいなことで、自分で言うことを自分で書くみたいな感じもあって。
はい、そうですか。そして峰さんは、
私はその特集コーナーの方で撮影とかに参加しながら、はい、番組のロゴとか、あと電車の広告とかを作成させてもらってます。でこの前その2月4日から1週間阪神電車の方でそのドア横のところに広告の方を掲載させてもらって出させてもらいました。
あ、そうなんですか。
はい、
やっぱり絵はもともとお得意だったんですか。
得意かどうかは分からないんですけど、描くのはもともと好きで、そういうデザインとかにも昔から興味があったので、は
い、じゃあそのお二人からしたら、あ、もうぴったりの人がいるっていう感じ。
それもバッチリです。
他にね、他にやりたい人がいなかったっていうのも
あるんですね。謙虚謙虚。
峰しかいないと思って
押しました。
なるほどね。ぜひ、
ありがたく。
すごい素晴らしい、はい、ね、ロゴとか作るのもだってそこからですもんね。うん、それがないとなかなかね、進んでいかないですしね。さあ、そして今までにも放送もされてますけれども、どんな番組今まで放送されたんですか。
学びコーナーの方では、はい、甲子園会館、今満腹とかでもロケ地になってたり、
朝の連続ドラマの、
はい、
安藤サクラさんが福ちゃんっていうね役をやってて、でホテル勤めてる役だったんですよね。
ホテル時代のその職場がその甲子園会館で、上甲子園キャンパスにある甲子園会館っていうので、結構学内にも満腹のポスターとか貼ってあって、
はい、
押してるんやったらこれ使わない手はないと思って取り上げようっていうので、その満腹に出ましたっていうのと、あと AKB48 のセンチメンタルトレインっていう曲のミュージックビデオの撮影のロケ地とかでもあったので、もうこれは話題しかないと思って。
あ、使われてるんですね結構ね。
そう、結構いろんな映画とかドラマとかで使われてたりもしたので、もうここは絶対にも映えると思って映像に映えると思って。
なるほど、映える、映える、いいですね。
でそれとなんか結構建築学科が、うん、女子大にあるのも結構珍しいのかなと思って、
はい、
キャンパスも違うのでどういうことをしてるんだろうっていう謎が多くて、うん、
確かにね、本学のそのキャンパスとちょっと場所が違いますもんね。
なんか結構甲子園会館を見に行くその初期演習みたいな、一番最初に見に行ったり見学ツアーみたいなのを1年生の時にやるんですけど、それ以来行かないとか、そんなんなので結構知らないことだらけなんじゃないっていうので、話題性に飛んでる、行こうみたいなんで、そこを取材しに行きました第一弾は。
なるほど、でもやっぱり面白いですね、そういうのね、中をなかなかね、
そうですね、
見ることができない人は映像で見ることができるわけですもんね。特集コーナーは、
はい、特集コーナーはカヌー部ですね。僕が女子大学のカヌー部なんですけど、はい、ここってすごい強くて、はい、強豪なので、オリンピックもちょっと目指されてる選手もいるくらいすごい強いので、うんうんうん、ちょっとやっぱり初回だったのでかなり期待できるんじゃないのかなっていう思いもあって、はい、あとカヌー部って基本やっぱり私たちどういう練習してんやろとか、どういう活動なんやろっていうなかなか知れないと思うので。
確かにそうですよね、はい、どこで練習してるんだろうと思いますよね。
向こう側でやって
るんで、でも川までカヌーね、はい、ちょっと担いで
やってて、でそういうこともまあ知らないことも多かったし、あとまあカヌー部のその人柄であったり、やっぱ強豪チームやけども、やっぱ人もすごい優しい方たちばかりで、でも本当に強くたくましくっていう、本当に優しさもありっていう方たちばかりで、あとは今後の目標を聞いたりだとかで、カヌー体験を実際にさせていただいたりとかもしました、ね、
あ、そうですか。難しいでしょう、カヌーってね。
やっぱりこうバランス取るの難しいですもんね、うん、横にこう倒れちゃうっていうかね。
2人乗りと1人乗り体験させてもらってたんですけど、ええ、でやっぱ2人乗りはもう安心感がやっぱ違うと前にいるだけでも違うっていうこと言ってて、
すごいですね。もう本当にお仕事みたいですね
そうですね、もう仕事感覚です ね、
そ う、 ね、そうですか。でこの番組をね作っていく上でもちろん楽しいこともたくさんあると思いますが、まあ、大変なことも多いん違うかなって思うんですよね、うんうん、はい、ちょっとこれはそれぞれお一人ずつお聞きしてもいいですか
個人個人でその役割分担やってるんで、
はい、
しんどいなって感じるポイントは違うと思うんですけど、私はディレクターやってるので、その取材から撮影に行くまで の、 そのどういうネタが番組で使えるだろうとか、こういうところ
ネタを探すということですね。
そうですそうです、はい、なんかこういう場所で撮ったらいいんじゃないかとか、この流れが面白いんじゃないかっていうのを整えて、そのロケの台本作ったりスケジュール作ったり、うん、取材する学科の先生とかに連絡を取ったりして、いろいろ調整して走り回らなきゃいけないので、そこが一番精神すり減らすかなっていう。
あ、なるほどね。もう本当全ての下準備をしないといけないですもん ね、 ね、
撮影に至っては結構VTR にした後のことを考えてロケしないといけないなっていうのもあるので、 VTR4 本をどういう風なテーマで作るのかっていうのところから始まるので結構大変ですね。
すごい、そういうことをしてるんですね。
結構
なんか先を見通しながらね、
そうです、逆算しながらみたいなところはありますね。
あ、素晴らしい。中村さんどうですか。
はい、私も、まあ、ディレクターなのでそういう仕事は一応するんですけど、うん、はい、まあ、ちょっと計画性が甘かったら分からないんですけどちょっと、まあ、カヌー部はかなりちょっと苦戦しまして、やっぱり環境がね、中と外じゃ全然違うくて、外でしかも川辺ってなるとかなり違うくて、それをちょっと想定外でして、
ね、
で、まあ、ノイズがすごくて
録音して、は
い、録画したり実際聞いてみたら、うん、かなり風の音でしやったりとか、周りの環境音がすごくて、でこれちょっとどうやって使おうかみたいな感じになって、結局使えなくなったものもあったりとかして、
本当に、
はい、先生にちょっとバッサリここはちょっと使われへん、
無理だなって言って、
そう、無理や、これは世に出せへんって言われて世に出せへんかと思って泣く泣くちょっとカットみたいな感じのこともあって、それが本当に大変で、編集の子たちにもかなり困らせてしまいましたね。それは
なるほどね、ま、私たちもその外にロケに行く時ってちょっとマイク変わりますもんね、
うん、そうなんですよ、ね、
その風よけのなんかこうついたりとか、
ボフボフしたやつ
ですね、下のやつがついたりとか、やっぱりそれは声をどうやって拾うかっていうのがねすごく大事になってくるから、はい、でもその経験をもう学生のうちにしてるってすごいね。
そうなんです、まあ今思えばいい経験だったなって思うんですけど、ね、その時はもうかなり焦りましたし、ね、どうしようっていう、
もう一回撮り直し、はい、って言うとまた大変ですもんね。
それはさすがにとか思ってこれでもしゃあない、カットしながら使えるとこは使おうみたいな感じで、
どうやって使うかやね、どうやってつなげるかっていうことですね。
大変でしたそれ、
ね。みねさんは、
私は広告とかを担当させてもらってて、
はい、
その作業が一人なんですね。基本的に他の子はまあその編集であったりとか、その他の構成考えたりするのに専念してもらってる中で、その脇で端っこで一人でパソコンに向かって作業するみたいな結構孤独な作業が続く感じで、
あの
結構精神的には辛かったのがありますね。あとその電車の広告とかも作る期間が1週間ぐらいしか、ちょっと制作期間が
時間が
そうですね取れなくて、うん、もうどうしようどうしようみたいなすごい焦りもあったし、公共の場に乗るからそれなりのものを作らなきゃいけないっていう、
みんなが見るしね。
そうです、なんかそのみんなにその向こちゃんに興味を持ってもらえるような広告を作らなきゃっていうプレッシャーが結構しんどかったです、うんうんはい、
わあ、でもそれぞれの役割でね、大変なことをこういろいろ考えながらね頑張ってやってはるんですよね、はい、すごいすごい本当に。
なんかもう他にももっと苦労してる子いっぱいいて、もうこれだけじゃないです ね
私たち編集担当してる人がほぼいないので、
そう
ですね、もう編集組の大変さといったら
もうめちゃくちゃ大変だと思う。
もう大変です。
もし私が皆さん あのメンバーに入ったら、多分編集だけは勘弁してください
でもなんか
もうごめんなさいって
なりたいよりやらなきゃいけないみたいな使命感でやってるところはあるので、結構責任感とかは
責任感強い人とかね、うん、ああそうか、わあでも本当にみんなで作ってるっていう感じがしますね。ねえ、さあそんな皆さんを束ねるのがですね、生活環境学部情報メディア学科丸山武雄先生なんですけれども、丸山先生の、まあ、ゼミの学生の皆さんが制作をしてらっしゃるということで、どんな先生ですか？
先生は、
まあ、優しいですね。基本的にすごく優しくて、あのお菓子買ってきたよって疲れてる私たちもお菓子を買ってきたよって言ってくれて、
あの絶対にドーナツが、ねぎらってくれる、絶対にドーナツくれる、
好きなドーナツがあるのでそれ先生食べたいだけちゃうとか思いながら
絶対同じドーナツ買ってくるんですよ。
そう、絶対同じドーナツ買ってくるんですよ、
ありがたいんですよ、ね、お腹に溜まるんで、
作業の合間にね、
お腹空いてるんで、
そうなんですよ、
はい、あとは おやつ買ってきてくれ
るあのちゃんと私たちがその企画をこういうのがどうかなみたいな話し合いをしているときに、絶対否定は基本しないですね。なんか基本的にはじゃあそれで、うん、いいんちゃうみたいなんでやってみたらみたいなんでやってみるんですけど、まあ後からこうこうした方がいいんちゃうって全然違うこと言ってくるときはたまにあるの で、ちょっとそれは困るんですけど、まあ、
みんな結構頑固なんで、ね、先生も頑固やし、こっちも頑固やし、頑固同士がぶつかり合ってほんまにもすごい
時々爆発が起こる。結構みんなこだわりみたいなのをそれぞれ持って作ってたりするんで、結構そのこだわりをずらされたりするとみんな違うってなったりするのが多いですね。
それは素晴らしいことじゃないですか。自分のこうやりたいとか思い描いてるものがはっきりしてるってことでしょ
う。そうですね、うん、みんな意志が固くて
顔を通したい
って思いが強い、
ね、そういうことよね。
そう本気でそう、はい、本気でやってるからこそぶつかり合うわけで、
やっぱ全力でやってるってことですよ。 それやっぱ先生も素晴らしいね。そういうところをこうちゃんと受け止めてくれるわけですよね。
そうですね、
まあ、ぶつかり合いながらも、まあ、そして、
あんまりその表面上の先生と生徒よりかは結構ぶつかり合いも多いんで、なんか思い出深いというか、多分卒業した時にめちゃくちゃ覚えてないよね。絆が深まってるから、感謝もも
ちろん、それはもう20年後も30年後もずっとその先生のことは覚えているし、
覚えてる、あの行動力がすごいし、まず、でもなんか私たちがこれやりたいんで先生これやらせてくださいじゃなくて、まず先生がこんな面白いことあんねんけどどうみたいな提案があってから、私らがそれを面白くできないかっていうところから始まるので、はい、まあ、こういう経験をさせてもらえるのは先生のおかげかなっていうのは思ってますね。
いいチームです、本当素晴らしい、ね、さあそして皆さんは今現在3年生ということで、はい、今年から就活が始まりますね、はい、将来の夢、希望なんかがありましたら、どんな仕事したいなっていうのがあったら、お一人ずつ教えてもらえますか？
私は今やってるみたいなの番組作る仕事をやりたいなと思ってて、
やっぱり面白かった、やって、
なんか結構高校中高生の間から結構テレビが大好き で、でそのテレビを作る側にやっぱ興味が湧いてたので、それを勉強できるっていうので、あの情報メディア学科に入ったし、テレビのことを学べるというか体験できるっていうのを知って丸山ゼミに入ったみたいなところがあるので、もうそこはブレずに
番組制作を、
はい、目指してます。
なるほど。中村さんは？
はい、私は逆でですね、あの大学生だけでこれはいいかなっていうテレビ制作は大学生だけで楽しいままで終わりたいなっていう風にあって、やっぱり、まあ、辛いこともたくさんその先あるとは思うんですけど、仕事にはしないかなっていう感じで思ったので、一般就職っていうか、ほんまに普通の会社で勤めたいなっていう風に今は
そういう風に考えてる。峰、はい、さんどうですか？
私は、まあ、そんなにもともとテレビとかの業界とか、まあ、全然興味なかったんですけど、その、まあ、ゼミでやってみて、あ、なんかその他の人から感想をもらって面白かったよとか、すごいよくできてたねとか言ってもらえるのがすごい嬉しかったので、何かそういう人にそういう面白かったとか、その喜びとか、なんかそういうのを提供できるような仕事に就けたらなと思っています。
いや、それぞれにちゃんとね考えがしっかりしてて、本当にあの多分社会に出てからも皆さんなんかこう楽しんでお仕事をされるんじゃないかなって思いますね。ぜひ頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
では最後に番宣をお願いします。
はい、むこ川学院創立80周年記念番組、むこ女チャンネルむこちゃんはケーブルテレビ局ベイコムで放送中です。毎月月前半と月後半で番組内容が変わるので、ぜひそれをチェックしていただきたいと思います。週5回やってるので、
はい、
お見逃しなく
YouTube でも配信始まってるんですよね。
そうですね、放送が終わってしまった番組とかも見れるので、ぜひ放送圏外の人も見ていただきたいと思います。
詳しくは向川女子大学のホームページ内にある向子ちゃんのサイトをご覧ください。向川女子大学ラジオ向子女ラジオ、今夜は向川学院創立80周年記念番組向子女チャンネル向子ちゃんスタッフから、向川女子大学生活環境学部情報メディア学科3年鳴岡ありささん、中村ほのかさん、峰ありささんをお迎えしました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています向子川女子大学ラジオ向子女ラジオ。ここで向子川女子大学からのお知らせです。3月9日土曜日、向子川女子大学上甲子園キャンパスで向子川女子大学音楽学部による甲子園会館の音楽会、向子川アンサンブル和の調べが開催されます。津軽ジョンカラ節や南部俵積み歌など古くから歌い継がれてきた民謡や和の音色、琴、三味線を堪能できる何は十二月など数々の伝統音楽をお届けします。この演奏会に抽選で200人をご招待します。向川女子大学音楽学部による甲子園会館の音楽会、向川アンサンブル和の調べは3月9日土曜日お昼の2時開演。場所は向子川女子大学上甲子園キャンパス甲子園会館西ホールです。詳細は向子川女子大学のホームページをご覧の上お申し込みください。向子川女子大学からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました向子川女子大学ラジオ向子女ラジオ。今夜は向子川学院創立80周年記念番組向子女チャンネル向子ちゃんスタッフから3人の学生に来てもらいました。もうね、ゼミ生が一丸となって全力で番組を作っているその様子が伺えて、わあ、みんないい経験してるなと思いましたね。ぜひ卒業後もね、ここで培ったいろんな学びを生かしてほしいなと思います。次回は向子川女子大学国際健康開発研究所の食育グループヘルシープラスのスタッフ、向子川女子大学短期大学初等教育科卒業本間恵子さんと、向子川女子大学大学院生活環境学研究科食物栄養学専攻修士課程修了の西川美希さんをお迎えします。向子川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで向子川女子大学または向子女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの向子川女子大学ラジオ向子女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で向子女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。ここでプレゼントのお知らせです。今月は向子川女子大学のマスコットキャラクターラビーの健康スポーツタオルと甲子園会館のクリアファイル2種をセットにして10名様にプレゼントです。健康スポーツタオルはスポーツ観戦に最適な目立つピンク色、 NHK 連続テレビ小説満腹の撮影現場にもなった甲子園会館の写真をプリントしたクリアファイルとのセットです。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから向子川女子大学ラジオ向子女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは来週2月27日水曜日、番組放送終了後までとなります。たくさんのエントリーお待ちしています。向子川女子大学ラジオ向子女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。